FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。さて、今日はお招きではなくてお電話がつながっていますので、お話をお電話で伺っていきます。社工業組合静岡支部長、ロック喫茶牧田さんとみっちゃんとこ、常連さんには牧みつでおなじみだそうですが、オーナーの牧田盛弘さんです。牧田さん、
おはようございます。
おはようございます。お世話になります。
なんか電話でお話しするのが変な感じです
ね。本当だったらお顔を見ながらというところなんですけど、
楽しみにしてましたけども、お会いできるの
を、ね、またぜひ今度はスタジオにお越しいただきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
まあ、今はね、あっち向いてもこっち向いても、はい、特に今年はそういうお話ばっかりですよね。
そうですね、もう今年はあっという間に終わってしまったという感じなんですけどね。まだ終わってませんけど。
そうです ね、
もう今月で終わりですからね、本当にびっくりしちゃいます。大変なことですよ。
これほど、あの、会いたいっていうのがみんなの口から出るような年はないのかもしれませんね。
そうですね、僕も TJ さんに会いたいです。
本当に今日はお会いできるの、ね、楽しみにしてましたけども、はい、まあ、これはこれで、
そうですね、
こういう時もあったねって後から一緒に笑えるといいですよね。
そういうことです、はい。
さて、社工業組合静岡支部長というふうにもご紹介したんですが、
はい、
この社工業組合というのはどんなものなんですか？はい、
正式に言うと静岡県社工飲食業生衛生、自分でも間違えます間違えちゃうくらい、静岡県社工飲食業衛生同業組合。
長いですね。
静岡支部、長いんですよ、
うん、
これ長いんですよ、
は
あ、でこの全国組織がありましてね、
はい、
全国組織があって、県の組織があって、そして静岡支部があってという、そういうやっぱり、はい、そんな形で、ね、一回全国大会みたいのがありましてですね、
はい、
去年は長崎でやりまして、私も初めてそちらに参加をさせていただきましてですね、わ、こんな大勢の方、あ、そうか、全国から集まるとこういう感じなんだよなっていう感じでですね、
うん、
すごい大会でした。はい、
まあ、飲食業ですから相当な数がやはり参加されてるんでしょうね。
そうなんです。この飲食業組合と社工飲食業組合というのとはまた別でしてね。
違うんですか？
そうなんです。社工というのは要するにバーとかスナックとか、まあ、カラオケをやってる店とか、まあ、もちろんラーメン屋さんとかお蕎麦屋さんも入ってますけども、
うん、
そういった人とのこの、つながりというかですね、接待をするというか、今なんか接待しちゃいけないような風潮になってますけども、
うん、
そういった、業種の方が組合員として集まっていただいている組合でございます、
ね、ほう、そのじゃあ違いっていうのは、お客さんに相対していくかどうかっていうような感じですか？
どちらに入っていただいても結構なんですけども、
ほう、
要はもともと60年くらい前にできた組織なんですけどね、
うん、
いわゆる分かりやすく言うと、まあ、バー、スナックみたいな風に言った方が分かりやすいかもしれないですね、
うんうん、
そういったものが中心になっている。
で、
私のお店はライブバーですけど、あ、まあ、いわゆるバーでございますね。
そうか、
だから社交、うん、そうなんですよ
なるほど、
よく分からないかもしれません
まあね、行くお客さんにとってはどっちでもいいんですけどね
まあ、それ組合の問題ですから ね、組合組織の問題ですから、それは、はい、
でその組合では一体どんなことをお話になったり、活動してらっしゃったりするんでしょうか？
そうなんですよね。まずね、1回の新年会から始まって、あと保健所とつながりを持って、
うん、
いわゆる食中毒を出さないとかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういった、はい、講習会とかあるんですよ、
うん、
講習会も必ず年1回やって、うん、検便をやったりですね、
あ、なるほど、
そういったものも全部まとめて、
うん、
組合がまとめてそういったものをやっているということです。ですから組合員のでない方は自分でそういったものを全部手続きとかも していかなくちゃいけないんですけども、うん、そういった手助けをしていくということでございますね。まず、
はあ、今支部長をやってらっしゃる、はい、その静岡支部というのは、
はい、
これは県域ですか？
静岡市の中でだいたい今300件くらいですね。
わ、
だから当時から比べると3分の1ぐらいみたいですよ。
え、そうなんですか？
そうなんですって。だからもうやっぱりこう出来上がって、創立してから 番ピークの頃は1000件を超えていたと聞いています、ね、
すごいですね。
すごいです。
それが今や300件になったってことなんですか。
そうなんですね。だんだん減っていったり、もう代が変わろうとしていたのに、やっぱ継ぐ方がいらっしゃらなかったり、これからもそういったやっぱりいろんな問題が出てくるかと思うんですけども、内容としてはそういうものを中心にやったり、まあ、交通安全のところに参加したりですね、旗を持って、私も立ってますよ、
社会貢献してらっしゃるんですね。
静岡県県庁の前とか、ね、市役所の前とか、極町通りとかですね、はあ、そういったところで飲酒運転、
そうか、
まあ、大きな声は出してませんけど、旗を持って静かにこう目立たないように立ってますけど、
そうか、飲酒運転の追放、
そういったものとかね、シートベルトちゃんと着用しましょうとか、あと携帯電話は絶対運転手はダメですよとか、そういったあのことで旗を持ってですね、そんな、まあ、地域貢献ですか、そんなことをやったりして、組合組織であの動けますから、動員するのにもやっぱりその組合の方で、あのこの日出れますかみたいな、あの大体3ヶ月に一度ぐらいその三次班長会みたいなのがありまして、三次さんがいて、まあ、班長さんとかともいるんですよね。すべていろんなこの通達とかありますから、文書で通達するとか、そういったものもありますので、そういったものを班長さんを通じて、それぞれの班の方に、皆さん、組合の方にお渡しできるように、そんな形で組織になってます。
今年のその感染症対策みたいなものも、そういう一緒になって飲食業組合の方たち、社工業飲食業組合の方たちもやってくださってるってことですよね。
そうなんですね。やっぱり全国組織で対策のマニュアルとかガイドラインとかも配ってもらって、それを皆さんの元に手渡すことができるというのも、組合組織があるから、そういったものを迅速に行うことができるということで、やっぱり組織というものはそういうものなんですよね。
また相談ができるところがあれば、やっていても心強いですよね。
そうなんです。今回の給付金なんかの問題もありましたよね、4月5月に、そういったものもすべてですね、郵便で袋詰めして出しましたよ、300件
うわ、そうですか。
ちょうど休業要請が出てましたからね、その時ちょうど時間も本当あって、何しようかなって、それやろうって事務局長さんと話して、そういったものを全部お配りしたり
支部長さん下働きしますね。
いや、やりますよ。僕現場の仕事が好きですからね。もともと僕自分でギター弾くのが好きだから、現場の仕事が好きなんですよ。
そうか、もともとっていうお話がありましたけどもね、とてもその大きな企業に入られたんですけど、どうしてもやはりこれをやりたいと、
どうしちゃったんでしょうね、その時ね。ってね、でも本当にやってよかったと思います、
お店をね。
やっぱいろんな方との出会いがあって、本当に違う世界というか、自分の本当に好きなことをやることができたということでしょうかね。
何年経ちますか。
16年終わって17年目に入りました。
これはもう静岡市内のお店の中でもだいぶそうすると長い部類に入ってくるんじゃないですか。
まだまだ下っ端だと思いますよ。
そうですか。
大先輩の方いらっしゃいますから、本当に、
なんか一つのお店も10年ってなかなか大変ですもんね。
大変ですね、本当に確かに大変です。で、今回のこのコロナ禍で組合の方も本当に減ってしまうのかな、もう辞めるよっていう方いらっしゃるのかなと思ったんですけどね、一旦そういう方もいらっしゃったんですけど、またそのお客さんがやっぱやってくれって言うから、またやっぱちゃんとやります、組合に戻してくださいっていう方もいらっしゃるし、だからとても良かったなと思って、そういう方もやっぱいらっしゃるから、もっと本当に減っちゃうのかなと思ったら、そんなんでもないんですよ。まあ、皆さん本当になんとか踏ん張って、自分もそうですけど、頑張ってるなということで、
これはお客さんたちに愛されてるお店がいかに多いかってことですね。
そうですね、本当にそこが一番大事なところですからね。やっぱりお店はお客さんが作り上げていくものですから、やっぱりそういったいいお客さんに恵まれて、もう一緒に、だからそれをその分やっぱりこう楽しい時間を提供しなくちゃいけないと。
なるほど、
そういうことなんですよね。
ロック喫茶っていう名前がついていまして、牧田さんとみっちゃんとこというね、はい、とてもなかなか長い名前のお店に、
なんか名前は覚えにくいけど僕の名前は覚えてもらいましたね、
うん、
お店の名前行くと、あ、牧田さんって、あ、そう、私です
、はい、で場所もね、とても分かりやすいと言いましょうか、
はい、
背伸ばの、
そうなんですね、
はい、向かい側のビルにありまして、
はい、毎年クリスマスツリーが背の場の前に飾られてますけども、
うん、
そのツリーの前に立つとうちのお店が見えます
、ね、とても賑やかいところにあるんですけども、はいはい、もうじゃあ常連さんがほぼですかね。
そうですね、そうなんですけど、その常連さんの方が高齢の方が今までやっぱ多くて、
うん、
今こういう状況なので本当今年に入って、もう春先4月5月からほとんどそういう方がお見えにならなくて、逆に若いその出演者の方々にですね、うん、助けてもらってます。その方々のね、応援者というかファンの方々に おいでいただいて、うん、っていう感じですね今。
あ、上手に回ってますね。
まあ、上手に回っているというか、どうなんでしょうね。もうでもそれでも本当大変ですけども、
うん、
全く本当にもう誰も来てくれないみたいな状況にはならない皆さんにしていただいてますけども、
うん、静岡にある大事なお店としてね、存在感のある一つだと思いますけれど、そんな、はい、牧田さんのお好きな曲もこの後かけていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は、社工業組合というふうにオープニングでねお知らせいたしましたが、正式名称が静岡県社工飲食業生活衛生同業組合、この静岡支部長でいらっしゃって、ロック喫茶牧田さんとみっちゃんとこのオーナーです、牧田守弘さんにお付き合いいただいています。牧田さん、
はい、
今回選んでいただいた曲がジョン・レノンのイマジン、流れてますよ。
はい、はい、僕の大好きな曲なんですけども、ジョン・レノンが亡くなってですね、ちょうど40年ですね。
もうそんなに経つんですね。
1980年の12月8日ですから、あさってですよ。
なるほど。ね、これは、はい、ビートルズとしての活躍の時よりもジョン・レノンとしての活躍の方がお好きですか？
いや、もうね、両方、どちらかって言われても両方です。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、ひょっとして、よく言われるビートルズ世代っていうことですか？
ビートルズ世代なんですけども、うん、ちょっと早熟なビートルズ世代ですね。小学生でしたから。
あら、そうですか。
はい、
ビートルズ自体が日本にじゃ来た頃は
見ましたよ、テレビで中学の1年生かなぐらいですね。そうです。
どんな気分でした、その時は？
もうなんかね、別世界のものを見ている感じでしたね。だから動いているビートルズがいるっていうね。
あ、
もちろん白黒でしたけどね、テレビもね。
あ、そうか、
白黒テレビで。
なんか今ね、頃のこうフィルムが出てきますと、はい、なんか女の方失神したりしてるんですよね。
そうですね、はい。だからもう演奏していてもその歓声で音が聞こえなくなってしまうということで、
うん、
ビートルズ自体はある時に生演奏ライブ活動をやめてしまったんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、あとはもうレコーディング活動で、だからビートルズのライブをご覧になった方っていうのは本当にもう数少ないじゃないですか。日本人では東京武道館を見に行った方だけじゃないですか。実際に。
そうなんだ。
実際にはだから生のビートルズの演奏っていうのはその後ほとんどやっていなかったはずですから、
はあ、ファンが熱狂的すぎたってことなんですか？
何なんでしょうね、
うん、
ブームというか、
うん、
まあ、特別なものだったんでしょうね、時代の。
でも小学校の時に聞いてこれすごいと思ったんですか？
なんかわからないですけど、思いましたね。わかんない、何か衝撃を受けたんです。そのギターの音とかメロディー、もちろん詩の内容は分かりませんから、
うん、
音として聞いて。
これ牧田さん、
はい、
どこで聞き、どういうふうに聞きました？ラジオ、レコード？
実はですね、レコードなんですけども、
うん、
僕の 3つ年上かな、だから当時あの方も中学生なんだよな、うん、中学生の割にはレコードをいっぱい持ってたりステレオもあって、なんとギターもうちに置いてあったりしてね、うん、その方のとこに、うん、その方にですねちょっとギター弾かせてもらったんですよビートルズ弾かせてもらって。
近所のお兄ちゃんってことですか？
そうなんですよ、
うん、
近所のお兄ちゃんがですね、うん、なんかいたんですよ、もう田舎に生まれたんですけど僕も、ね、そこであのレコードも聴かせてもらって、当時だからグループサウンズとかも流行り出し始めて、うん、ビートルズもあって、うん、でベンチャーズも来て、そんなの聴かせてもらってですね、なんだこれはみたいな感じ、
うん、
あの技能人もわからないけどポロンポロンとかこうさ触らせていただいたりね、ギターを、それから親にせがんでちょっと安いギターを買ってもらってですね、どうやってやっていいかもわからないけども、うん、そのお兄ちゃんのとこに行って、うん、こういう感じだよとか教えてもらったりですね、あとは独学でしたね。
皆さんね、あのそうおっしゃいますよね、自分でとにかくいろいろ弾いてみたとかコピーしてみたとかね。
そうです、昔の明星平凡時代ですよ
雑誌ですね、
雑誌についてた付録のあれですよ、うん、楽譜です
楽譜が付録についていた。
そうです。
これじゃあ楽譜読める子でないとできないんですね。
いや読めないです
え
ギターのコードとかコードネームが書いてあるんです。
そうかそうかそうか、ここを押さえればとにかく出ると。
そこを覚えてですね、うん、で練習するんですよみんな、まあ、いろいろね、みんなそうして苦労して覚えていったと思うんですけどね、そんなギター教室なんてものはないし、
うんうん、
また音を聞いてそれと一緒の音出てるかなみたいな、なんかね、
こういうそういう思い出とか聞くと本当に音楽って人を引きつけてワクワクさせるものだなって思いますよね。
なんでしょうね、もう先が見えないけど何か進んでみようみたいなね、うんうんうん、なんかその時代はそうですね、その頃は、
いつ頃どのくらい弾けるようになってました？
その頃いつ頃ですか、うん、
小学校で初めてギター触って、
初めて中学生の、まあ、1年生の時に、うん、父兄参観じゃないわ、家庭訪問があって、はい、その時に担任の先生の前で僕なんか弾いた覚えがあります。
お
え、じゃあ披露した。ギターもいいけど勉強もしようねっていう
先生らしい一言が
、
でもその先生がそう言ってくれるってことはギターは相当うまく弾けたってことですね、その時。
いや、うまくは弾けてたかどうか分かんないですけど、うん、なんか楽しかったですね、
先生に聞いてって思って聞かせたかったんですね。
聞かせたかったってことですねとその前でやったということは先生の前でね。
その時の曲って覚えてます？
それはね、おそらくね、あのあれですよ、スプートニクスというグループがいましてね、はいはい、あのインストルメンタルの、はい、霧のカレリアっていう曲があるんですよ。タンタタンタンタタンタンタタンタタンタンタタンタンタンタタンタンタンタタンタンタンタンタンタンタタンタンタンタタンタンタン、ずっと最後までやっていいですかこれそういう曲なんですよ、そういう曲です。
はあ、これもうじゃあ楽譜はなしでミニコピー、
だからあの位置じゃない場所ので覚えるんですね、そのなんかフレットの位置でこう覚えてたんでしょうね。
はあ、体で本当に覚えていくって感じですね。
そんな感じですね。
まあ、それから始まってずっとビートルズですか、ずっと。
いやその頃ビートルズなんかできなかったです
曲はね、
どうしてやっていいか分かんないから、いて何を覚えてたか、何をやったのか、まあ、もちろん禁じられた遊びみたいのも覚えたり、
そういうのもやったんですね。
そういうのもいろいろこう指を使って弾いたりなんか、あとジャカジャカ弾いたりするのとか、グループサウンズの曲をこうなんとなく同じようにやってみたりとか。
これお仲間ができたりとかの将来、じゃあよしギターで食ってこうとか、そういうの気持ちにはならなかった？
そんな風には全然あの思わなかったですね。ギター弾いてる人なんて周りにないし、そんなに。
なるほど、
そんなに思わなかったんですけど、中学校に行った時に、うん、あまだいなかったな、中学生でギターを弾いてる人がいなかったな、誰も。で高校に入ってやっとそういう仲間が、高校に行くとね、あの地元の中学生だけじゃなくて静岡市内から集まってきますからね、そこでフォークグループみたいなの作りましたね。
作ったんですね、やっぱりね。
その時に作りました。高校の2年生くらいからかな。
もうみんながそれじゃあ、そこで一緒になってって仲間どのくらいいたんですか？
3人で組んだんですよ、グループを。
うん、
3人でやって、でモダンフォークのね、キングストントリオとかっていうグループがいるんですけども、はい、そのキングストントリオのコピーをしましたね。
じゃあ文化祭でやったりとか。
やりました、やりました。それとか、あの日本の曲だと当時は橋田典子とシューベルトとか風とかね、
はい、
やったりしたな。そういえば今思い出すと、なんかそんなことだんだん思い出しました今。
そうですね。その頃のお仲間って今もあったりします？
グループで組んだ仲間のもう一人はありますよ。高校の、同窓会で会って、実は全体同窓会、そうだな、1000人ぐらい集まるんですよ、
はい、
高校。そこで急遽またバンドを再結成して違うメンバーですけどグループサウンズやったりしましたね。
やりましたか。はい、言ってもいいのかしら、青春ですよね。
そうです。それがだから6年前です。実は60歳になると、あの我が青春は幹事やるんですよ。その還暦の時に幹事をやってということで。
すごい。
うちの店で月1回その年の1月からずっと練習をして、で幹事の連中がみんな集まるんですけども、はい、僕らは練習してるんですけど、他の連中はただ酒飲んでるだけですよ。おいいぞとか言ってこっちは一生懸命です。で、まあ、あのお店の売り上げになったということですね。
よかったですね。
よかったです
か。じゃあ相当あのワンステージの時間もたっぷり。
あ、その時はね、何曲やったかな、5、6曲かな、でも30分ぐらいでやりましたね。30分ぐらいやって、で MC 始めちゃうと曲が始まらなくなっちゃうのであまり喋らないようにしました。
我慢してね。はい、というわけで実は牧田さんはね、あのおしゃべりもとても上手で、そっちのお仕事もねしてくださるんですけれど、まあ、これからはでもやっていくこと、音楽がねいかに、そして生の演奏というものとか人とのつながりがいかに私たちの人生を豊かにしてきてくれているかってことをみんなひしひしと感じているところかと思いますので
、はい、
この後未来に向かったお話をぜひ聞かせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県社交飲食業生活衛生同業組合静岡支部長でロック喫茶牧田さんとみっちゃんとこのオーナーでいらっしゃいます牧田守弘さんにお話を伺ってきているところです。牧田さん、
はい、
ああもうライブ行きたいなとか、また生のギター聴きたいなって思われた方も今日は多いんじゃないかと思いますね。
そうですかね。やっぱり生演奏にね勝るものはね、間違えてもいいからないんですよ。本当に間違えた演奏でもそれは生の演奏であって、
あれ不思議ですよね。何なんですかね。
生演奏だから間違いもあるし、ちょっと変なとこもあったりするし、でもそれがまた生の味なんですよね、これがね。
その時間を一緒に何か共有していることの、その演奏できなくても聴いていると、その演奏している人と一緒になって一緒にその曲を作ってるような、演奏しているような気分になっちゃうんですよね。
そうなんです。やっぱり同じ空間でその空気を吸って、その体で感じる、耳だけじゃなくて、その音を体で感じてくれるっていう、それが生演奏の醍醐味ですからね。
そうですね。今日はいいもん聞いたなとか、いや今日はねちょっと あんまりあそこのところ良くなかったけど、でもそれはそれで面白い一日だったねとかって、そういうことになっていくわけですよね。
そうです。もっと MC ちゃんと頑張れよとかね、言ってる若い連中がいたりね。
あ、そうなんだ。それもライブですもんね。
そうです、そうです。
人間性が出てくるっていうかね。
恥ずかしがっちゃって喋らないとかね、
で曲と曲の間がちょっとこう短すぎるとか、何グズグズやってんだとか、笑ってみたりとかね。
そう、なんか曲が終わったけど次の曲が始まるまでずっと待ってて、みんなどうしようこの空気みたいな感じもあった
りありますよね。それとか急に、あ、弦が切れちゃったとかね。
あ、そう
誰かがあの携帯電話鳴り響かせたとかね。
そう
ね。生きてる実感、さすがにそのライブって言葉通りですね。
その通りですよね。もう本当にこれからいろんなあの若い人たち、もう僕も来年の1月で67になって、3年経つと、あの3年経ったら僕還暦かなと思ったんですよ。思ったんですよ。 あ、違うわと思って
本当にずっとループしてんですか。
そもうどんどんマイナス10しちゃったっていうね。だからこれから若い人たちにね、やっぱりその生演奏の楽しさ、もう僕らが本当ギター F が抑えられなくて一生懸命練習してやめちゃったやつでもずっと続けてきたやつ、まあいろいろいますけども、でも昔やったよななんてね、そういう思い出もあるし、だから若い、これからは若い人たちにですね、またそのギターを最初に弾き始めて、あ、大変な時があるけどこれを超えるとまた楽しいことがあって、またそれを超えるとまた大変なことがあってみたいな、それを山をいくつもいくつも越えていきながらね、最後まで山がいっぱいあって越えきれないまま人生を終えるみたいな、
ね、いいですね、いいですね、そういうことですよね、そして次の世代がまた何かやっているっていうね。
そうです、そうです。
あ、そうか、音楽をやっていてもそういうこと感じますよね。
もう全ての、世界そうですよね、何でもそうですよね、そんなこともそうだと思います、きっと。
まあね、世界中こういうことで、例えばその来日のライブとかもできないし、こちらから行くということもなかなかできなかったりもしますけれど、でも今はね、はい、それこそネットでもある程度皆さんの様子が分かったりとか、はい、その生の雰囲気と味わえたりとか、この際ですからギターを覚えるのに独学がいいみたいで、なんかギター売れてるみたいですよ今。
そうなんです、僕も聞きましたその話、ね、ギターが売れてるらしいです。あ、それはいいことだねって言って、でみんな今練習期間で、で今度は、ね、みんなの前でまたできるようになった時、できるようになった時にですね、その時にはミュージシャンがいっぱい増えてるかなってちょっと楽しみにしてるんですけど ね、
大合奏ロック喫茶、松田さんとみっちゃんのところになるかもしれません。
いいですね、ギター10人編成って誰が何やってるか分かんねえよみたいな
面白い、観客もみんなギター持ってたですね。
みんなギター持ってギター抱えてお酒飲んでるみたいな。
あ、楽しい、ぜひね、そんな日をまた期待したいと思います。
そうですね、
はい、今日もお忙しいところありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。
今日は静岡県社交飲食業生活衛生同業組合の静岡支部長でロック喫茶牧田さんとみっちゃんところの牧田守博さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。